このコーナーは和歌の町三島にちなんで和歌や百人一首カルタ競技について6月までの毎週月曜日に紹介していきます。今日は競技カルタのあれこれについてを西郷直樹永世名人にお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず西郷名人の自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、西郷直樹と申します。私は三島せせらぎ会という競技カルタの団体の会長をしておりまして、ここ東部で、小学生中学生を主にですね、競技カルタの、普及の活動をしております。
はい、三島せせらぎ会の会長さんということなんですけど、
はい、
ちょっと一番最初に西郷直樹永世名人ということでご紹介をしたんですが、
はい、
永世名人っていうのはどういった称号なんでしょうか？
はい、一般社団法人全日本カルタ協会という団体があるんですけれども、そこが主催する、名人位決定戦というもので、5年連続もしくは通算で7回名人位を獲得すると永世名人という称号が贈られます。
5年連続7回名人になられてるんですか？
で、私はですね、14期連続名人をしました。
14期ですか？
14年頑張りました。
もう本当に本当に名人ですね。
そうですね。なので、記録今年が70回の大会だったんですけども、
はい、
そのうちの14回私がやってるっていうことに、はい、なります。
それはもうびっくりしました、ちょっと。
はい。
はい、ではそんな西郷名人にお話を今日は聞きしていくんですけれども、まず一番最初にですね、競技カルタについてお聞きしていきたくて、競技カルタとはまずどういったものなんですか？
そうですね、まず使うものがカルタはカルタなんですけれども、いわゆる百人首、小倉百人首を使用します。
はい、
ですので和歌ですね。
そうですね、
はい、
うんうんうん、
でその和歌を使ってで、並べて取ってってことをしっかりとした競技のルールに基づいて行われるんですけど、もう言ってみれば早く取る、スピード勝負のスポーツですね。そうですね、
はい、で今ルールがあるっていうことをお聞きしたんですけれども、はい、こちらはどういったものになるんですか？
はい、一番分かりやすく言うと、皆さんがイメージされているお正月にやるようなカルタっていうのは、相手と向かい合ってとか、何人かでこう丸く円になって、真ん中にカルタが並べられているのをたくさん取った人が勝ちっていうのが一般的なルールかなというふうに思います。
そうですね、私もそのルールでやってました。
そうですね、競技カルタの場合はですね、1対1相手と向かい合って座って、
はい、
で、百人首の100枚の札のうちですね、25枚ずつを並べます。
全部じゃないんです
ね。全部じゃないんですよ。で、50枚は使わないんですけれども、でも実際は読まれるので、間違って触るとお手つきっていうことになります。
なるほど。はい。はい、
で、しかも、取った札を競う、枚数を競うんではなくてですね、自分の陣地の札が0枚に なったら勝ちっていう、ちょっと特殊なルールになってます。
なるほど。
相手の陣地の札を、例えば取ると、取ってもいいんですね。
はい。
取るとですね、自分の陣地から相手に1枚札を渡すことができます。
そうなんですね。
そうすることによって、自分の陣地が1枚減ります。
あ、なるほど。
で、例えばと相手がお手つきをすると、
うん、
自分の陣地からまた1枚上げることができるので、自分は1枚減って相手は1枚増えて一気に2枚差がつくとかですね、
はい、
でそういうのをだいたい1時間ぐらいかけて試合をして、最終的に0枚にすると勝ちっていうことになりますね。
なるほど。はい、でこちらの競技カルタには長い歴史があるということでお聞きしたんですけど、はい、
そうですね、小倉百人首なので、百人首自体ができたのはもうだいぶ前の話ではありますけれども、
はい、
競技のルールが今のような形になったのが、およそ120年前、1904年というふうに言われています。
はい、もう100年以上の歴史があるんですね。
そうですね、うん、でそれは、各地でやられていたちょっと細かいルールの違いとかあったんだと思いますが、ジャーナリストの黒岩るい子さんという方が、一つのルールにまとめて、でそれを基本に今のルール、少しずつ改定しながらですけれども、現在の今のルールに至っているというふうに聞いています。
はい、ありがとうございます。でこちらの競技カルタの試合っていうのは、場所が試合によっては決まっているものもあるっていうふうにお聞きしたんですけど、
はい、そうですね、全国各地で毎週のように大会は行われているんですけれども、
はい、
いわゆるその、 タイトル戦みたいなですね、ちょっと優勝正しいとか昔からやってるような大会とかはですね、いろんな場所でやっています。例えば、名人位クイーン決定戦と呼ばれるものは、滋賀県の大津市にあります近江神宮というところで開催されておりまして、そこは、一番最初の歌を読んだ天智天皇が祀られている、まあ、ゆかりの地ということもあって、
はい、
まあ、政治というか、そういった場所になってますし、あと高校生の大会とか非常に盛んに行われたりとかするんですけど、
はい、
高校選手権と呼ばれる大会は言ってみればそこが甲子園みたいな場所になってますね、
はい、なるほど、
はい、
でそちらの競技中っていうのはどんな雰囲気になるんですか？
そうですね、もう選手はですね、読まれる音に対してものすごく集中しなきゃいけないので、
そうですよね、
もう読む瞬間はもう静まり返っているような状況ですし、今度読まれた瞬間は一気に動き出しますので、
はい、
もう止まった状態から一気に動くっていう静と動のこう繰り返しみたいな感じでものすごく緊張感ありますね。
そうですね、イメージの中でもそんな感じでこうさっていう、こう、
そうですね、
切り裂いていくようなね、
はい、
そんなイメージがあります、うんうん、はい。そして西郷名人はその競技の解説もされてるっていうことなんですけど。
そうですね、まあ、選手として私がもう大会に出るってことは、まあ、出れなくはないんですけど、
はい、
まあ、ちょっといいかなと思ってましてで、まあ、むしろ私もいろんな人にお世話になってこう運営してもらったりしてたので、どちらかというと今運営側に回って、競技の役員をして、例えば、割と多いのがタイトル戦の審判長ということで、
はい、
その会場の責任者みたいな形で入ることが多いのと、試合によっては中継されたりもしますので、
はい、
その解説をしながらですね、選手の、取り方の解説とか心境だとなどをですね、
心境までわかるんですか？
まあ、おそらくこういうことを今ちょっと苦しい場面だけど、こういうふうに逆転しようと思ってるんじゃないかとか、そういった気持ちをちょっと勝手に代弁させていただいてます。
なるほど、はい。そして普段は三島せせらぎ会の方で。
そうですね、
はい、
まあ、ほとんどが、まあ、小中学生なので、まあ、そういった学校の勉強とか部活をしながらですけども、少しこう競技カルタに触れて楽しんでもらうっていうようなことと、やっぱり何かこう大会とかもありますので、一つ目標を持ってもらって取り組んでもらうっていうことは、まあ、将来的にもきっと何かに役に立つんじゃないかなみたいな、そんな視点でですね、ちょっと楽しんでやってもらってます。
はい、ありがとうございます、はい、さあ、たくさんお話を聞いてきたんですけれども、ね、また来週もお話を伺っていくんですが、
はい
はい、今日はいつものね、お約束の一首を私読ませていただいているんですけれども、今日も行きたいと思います。風に舞い天に泳ぐは親子恋、対する私は布団泳ぐのみ。鯉のぼりのね、季節なので
そうですね、うん、今は競技カルタもお子さんの人口やっぱり増えてます、うんうん、
はい、
そういう意味ではお子さんが始めて、それにつられて親御さんも一緒に始められるっていう方もですね、
はい、
結構いらっしゃって、でそういう意味ではこう鯉のぼりのように親御さんとお子さんが一緒にこうね、カルタに触れるみたいな、そんなイメージもちょっと伝わってくるいい歌ですね。
ありがとうございます、まとめていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。
ありがとうございました。